こんにちは。アクシス代表、多田翼です。組織での想像力はどのように形成されるのでしょうか。今回は日清食品の CM 制作の裏側に隠された組織で知識がどのように生み出され、活用されるかの方法について紐解いていきます。創発モデルを活用したこのプロセスには、どんなマーケティングへの学びがあるのでしょうか。ぜひ一緒に見ていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。日清食品のカップヌードル CM のパンチが効いているんです。斬新な CM と言っていいんですが、例えばですね、こちらのカップヌードルの CM の夏はくっとけシーフード編。この CM なんですが、夏暑すぎて終わったわ。カップヌうまいのに売れてない。ボーカロイドの声が淡々と歌うのがこの CM なんですが、2023年7月に放映が始まった夏はくっとけシードフード編です。中毒性のあるリズムとシュールな展開が特徴の CM なんです。この CM ではセーラー服の女子学生がイカと大汗をかいてリズミカルに砂浜を歩くのが何ともコミカルに描かれるんです。で、何の脈絡もなく女の子がイカをチョップで両断し、暑さでイカが燃え尽きるというよく考えるとすごい展開になるんです。日清は CM 好感度ランキングにおいて食品分野でなんと3年近く連続1位を達成しているんです。CM 制作を一手に担っているのが25人のチームからなる宣伝部なんです。で、この CM の上昇舞台の中には独自の仕組みがあったんですね。それを具体的にこれから見ていくんですが、日清の宣伝部では25人のチーム全員が四六時中 SNS であったり動画サイトなどで今何がバズっているかをチェックしているとのことです。この貪欲なまでの熱圧探しは、部員一人一人が面白いものを常に探求し続ける組織文化から生まれているんです。流行りやネタである流行をいち早くキャッチし、CM のアイデアを取り入れることで、時代の先端を行くような広告を生み出しているんです。消費者の関心を引く斬新な CM を作って、単に若年層に影響を与えること、特にその若年層に影響を与えることに貢献しているんです。はい。で、日清が CM を企画する中でユニークな仕組みだと思うのが、午前会議なんです。これ、社長が毎週参加する午前会議なんですが、宣伝部が社長とともに毎週開催する定例ミーティングなんです。午前会議では、宣伝部員が新しい CM のアイデアや企画案を社長に直接提案し、議論を交わします。この午前会議の特徴は、その会議の様子を他の部署の人でも誰でもリアルタイムでオンライン視聴できる点にあるんです。このオープンな開放性が社内でのクリエイティビティの促進につながっていることでしょう。また、社長が率先して時にはぶっ飛んだこと、ぶっ飛んだ内容を発言することによって、午前会議であるにもかかわらず心理的安全性という立場をやらず自由闊達な意見を言える雰囲気になっているんです。社長が広告宣伝の会議に毎週参加し、率直なフィードバックであったり、新しい視点を投げかけることで、より革新的なアイデアが生まれます。午前会議では、日清の CM が長く高い評価を受ける重要な要因となっていて、社内の挑戦する文化を象徴する存在なんです。はい。で、ここまで見てきた日清の CM 制作のアプローチというのを、どうやってその創発するか、新しいアイデアを生み出すかのか、この仕組みとして捉えると興味深いんです。そこで補助線としてご紹介したいのが積モデルなんです。この積モデルに当てはめると本質が見えてくるんですね。で、そもそもでは積モデルとは何かなんですが、組織内での知識創造プロセスを説明するフレームワークです。積モデルというのは英語で SECI と書いて、この4つは英語の頭文字からなっているんですが、4つの段階があります。順番に言うと1つ目が共同化。これはソーシャライゼーションです。二つ目が表出化。表に出てくるという意味ですが、エクスターナライゼーション。三つ目が結合化でコンビネーション。四つ目、内面化、インターナライゼーションです。で、順番にそれぞれ日清の CM 制作に当てはめていくと、最初の共同化というのは、個人の暗黙知を共有する過程なんです。日清の場合、宣伝部員が常に SNS や動画サイトをチェックすることで、 社会のトレンドであったり、流行を察知し、共有するプロセスがこれに該当します。各メンバーは社会の情報を吸収し、部内で共有することで、社内の知識になるよう還元しているんです。次に、表出化ですが、暗黙知を形式知に変換するステップなんです。で、日清の午前会議での活動がこれに当たると思うんですね。部員は自分のアイデアであったり、意見を言葉やコンセプトとして表現し、他のメンバーと共有します。このプロセスでは、若手社員から自由な意見や斬新な、新鮮な発想が重視されて、多様なアイデアが生まれます。はい、セキュメントの3つ目の段階が結合化です。結合化というのは、その得られた形式値を組み合わせて、新しい知識を創造するんです。日清では、宣伝部だけではなく、社長も午前会議に参加し、異なる視点とか発想を組み合わせていたわけですよね。様々なアイデアが相互に作用することで、いわば化学反応のようなものを起こし、新しい CM のアイデアが生まれるんです。社長の直接的な関与は、現場のメンバーにはない視点であったり、着想を結合するための重要な役割を果たしていることでしょう。はい。セキモデルの最後は内面化なんですが、内面化では新たに創造された知識を個々人の暗黙知としてまた吸収していくんです。日清のメンバーは成功した CM プロジェクトであったり、会議の経験を通じて学んだことを個人のスキルや知見として取り込み、次のプロジェクトに活かせるはずなんです。これによって部全体の能力が向上し、次々と継続的にヒット作を生み出す土壌が生まれるんです。はい。で、日清の広告制作では、広告代理店に依存することはなく、宣伝部が自らアイデアを生み出し、CM 制作の全工程を担っているんです。このような自前主義によって、もちろんその分だけ時間と労力はかかりますが、宣伝部は独自の創造性であったり、柔軟性を持って広告を展開できます。部員自身が自らアイデアを生み出して、それを実現させることで、ユニークでオリジナルな広告が生まれ、ブランドの個性であったり、魅力を際立たせることに成功しているわけです。宣伝部の全員が外の世界であったり、SNS のトレンド、流行、流行りに目を向けているので、市場の変化を把握することができるでしょう。そして対応するときは素早くアクションを取ることで時代のトレンドを反映した広告になるわけです。それが結果として継続的に注目を集める CM を作れて売上の増加であったりブランド力の向上への原動力となっているんです。はい、そろそろクロージングです。今回は日清食品の CM 制作の舞台裏ですね。こちらを覗きに行って学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。日清の CM 制作には、セキモデルに基づく組織的な創発活動があります。具体的には、部員全員が常に SNS、動画サイトをチェックし、社会のトレンドを共有する共同化。次に、社長も出席する午前会議では、部員が自由で柔軟なアイデアを提案するという表出化があって、その後に多様な視点で組み合わせる結合化からアイデアが生まれています。こうした CM 制作過程を通して得られた新しい経験であったり知識は個々のメンバーに内面化されることによって部全体の組織能力向上に貢献し、継続的なヒット CM 制作、ヒットの CM を作り出しているんです。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。